今日はレビ記の一章一節から九節までです。レビ記一章一節から九節。主はモーセを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もしあなた方が主に捧げ物を捧げるときは、誰でも家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のない子牛を捧げなければならない。それを主に受け入れられるために、会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼をあがなうため、彼の代わりに受け入れられるためである。その人は主の前でその若い牛をほふり、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。またその全焼の生贄の皮を剥ぎ、生贄を部分に切り分けなさい。祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整えなさい。祭司であるアロンの子らはその切り分けた部分と頭と脂肪とを祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整えなさい。内臓と足はその人が水で洗わなければならない。祭司はこれら全部を祭壇の上で全焼の生贄として焼いて煙にする。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。アーメン。このレビ記のですね、まず一章から初めの七章までの間は主に捧げる捧げ物、これはですね、イスラエルの民一人一人がなすべ捧げ物のことです。出エジプト記の方では主はモーセに仰せられた、そういう言葉が続きますけれども、この一章二節の方を見ますと、イスラエル人に告げて言え、つまり対象はイスラエル人全体です。神の民全体です。そしてこの一章に関しては、全焼の生贄に関する、その祭儀規定が書かれており、二章の方は穀物の捧げ物、三章は和解の生贄、四章は罪のための生贄で、五章の方は罪禍のための生贄、別名献祭と言われているものです。この五種類の生贄のうちのですね、この今日の一章のところ、全焼の生贄は自ら捧げる捧げ物です。例えば他の、罪のための生贄、それは罪を犯した時に、捧げるものであって、これは自らではなく、何か、ことが起きたがゆえに、捧げるものです。和解のための生贄も、何か和解すべきことが起こった時に捧げなければならないもので、そういう観点で見ますと、この一章の全焼の生贄はもう本当に自ら、自分自身が全焼、つまり全てを捧げるという、そういう生贄です。この3節のところに、もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のないお牛を捧げなければならない。それを主に受け入れられるために、 会計の天幕の入り口に連れてこなければならない。でここを、まあ、日本語の聖書だけを読みますと、まあ、あまり自ら捧げるという、意図があまりわからないんですが、英語の聖書では、Of his own voluntary will、 要するに彼自身の自発的な意思でもって、捧げる、まあ、捧げたければ捧げなさいと、そういうことが言われております。ですからイスラエル人全体に対してのこの命令ではあるんですが、この全書の生贄は、まあ、極論捧げなくてもいいんですね。捧げなくてもいい、ただ民の自発的な意思によって捧げられるべきものです。まあ、ただしですね、礼拝において捧げないということ、例えば、献金をしないとか、まあ、献金もまた全くの自発的なものですけれども、でも、そういう捧げ物をしないとなると、礼拝に神様にへのその事業に参加しないということですので、ですから、働かないものを食うべからず、もうそれもまた適用されて、ですから捧げ物抜きでは恵みも祝福も、まあ、それなりしかないんですね。ただこうして捧げる人は多くの恵みと祝福を神様からいただき、また神様とのその関係もますます親密になっていきます。そしてこの捧げ物はですね、まあ、今日お読みしたところは、まあ、牛に関する生贄ですけれども、例えばそれが、牛であるのある場合は、傷のないお牛を捧げなければならない。傷が全くないものですね。良いものです。そして、ちなみにですね、この生贄に関する箇所から見ますと、大体もう全て家畜なんですね。自分で飼っているもの、野になんかそこら辺走っている獣を捕まえてきてそれを捧げるというものではなく、自らの手で育てた動物を捧げなくてはならないんです。つまり犠牲があるわけですね。ある程度の痛みを覚えます。まあ、ちょっと狩りに行ってきて、でなんか野に走っている獣を、それを打ち抜いてそれを持ってくる、まあ、それは自分のものではなく、なんか、人のもの、まあ、自然のものを奪ったような形ですけれども、この家畜は自らの、まあ、財産にあたります。ですから自らの家畜を捧げるのはある程度の犠牲を強いられるわけです。そしてですね、4節の方を見ますと、その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼を贖うための、彼の代わりに受け入れられるためである。まずその人自身がですね、その全焼の生贄の頭の上に手を置きます。手を置くという行為は、それその対象と一体化する、意味だと以前学びましたけども、要するにこれから捧げられるこの全焼の生贄と自らが一体化して、牛が捧げられるときは自分自身も主に全く全身全霊主に火でもって捧げられると同じことになります。ちなみに生贄の頭の上に手を置くというのは、4章の方の罪のための生贄も同じことをします。まあ、罪のための生贄の場合は、自分自身の罪をその生贄の頭の上に置いて、要するに自分自身の罪をその相手に転嫁するわけですね。そしてその転嫁された生贄がほふられるとき、自分自身もその罪が罰せられると同じことになるわけです。まあ、それは4章の罪のための生贄で、この1章の方では自分自身を全焼の生贄として全身全霊を捧げるという、意味の方です。そして5節の方を見ますとですね、その人は主の前でその若い牛をほふりとありますね。その牛の喉に刃物を当てて、 その牛を殺すのはその人自身なんです。手を下すのは祭司でなくてその人自身です。また、9節の方を見ますと、内臓と足はその人が水で洗わなければならないとありますね。その生贄を各部分に切り分けるのは確かに祭司なんですけれども、しかしその内臓と足に関してはその人が水で洗うんです。自分の手で、手を下したその獣、自分の手でほふったその獣、命を奪って、そしてその内臓、内臓は心とか思いとかの、座ですけれども、それと足はその人自身が水で洗うんです。昨日の手術メッセージの方ではイエス様はほふられたその手、その脇、裂かれた肉をトマスの前に差し出しましたね。これをよく見なさい、これに指を入れてみなさい、それで信じるのであればどうか 指を入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。イエス様がユダにそれを、トマスにそれを示されましたけども、それはその傷はまさしくトマスのために、また私たち一人一人のために裂かれましたね。私たちが手を下したんです、イエス様に。この戦勝の生贄をほふるとき、その人自身が手を下しますけれども、私たちもイエス様に自ら手を下したわけです。この戦勝の生贄、これはイエス・キリストのことも表しております。イエス様は十字架上で主の御前に香ばしい捧げ物となられました。エペソの5章の2節にこう書いてあります。エペソの2章のあエペソ5章の2節、また愛のうちに歩みなさい、キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。アーメン。イエス様は十字架上で主の御前に香ばしい捧げ物とな自らなられました。十字架上でイエス様が人々を取りなし、そして主よ我が霊をあなたに お渡しいたしますと言って息を引き取られました。主ご自身がそうして祈りでもって香ばしい捧げ物となられたんです。そして私たち自身もですね、主の御前に受け入れられる香ばしい捧げ物として捧げられなくてはなりません。これは私たち自身のですね、自らの自由意志によります。この主の御前に捧げられる全焼の生贄、これは、もうノアの時代からありました。体全体を焼き尽くすという捧げの方法は、ノアも行いました。あの大洪水が終わった後、ノアが清い動物のうちのいくつかを取って主の御前に全焼の生贄として煙にして捧げられ、そして主はその、香りを嗅いでなだめられ、そしてもはやこの地上に洪水を起こすことはするまいと主はそうやってなだめられて、そしてもう水で滅ぼすことをしないという約束をされました。私たち自身も主の御前に捧げられる香ばしい生贄として自らを捧げなさいとパウロは勧めております。ローマの十二章の一節と二節です。ローマの十二章一節と二節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分自身を変えなさい。アーメン。ここでは私たち自身がですね、全身全霊を神様に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいと勧められております。全焼の生贄、牛の場合でしたら傷のない牛でなければなりませんでした。ですから私たち自身もですね、神様に捧げられるためにはまず自分自身を一新しなくてはなりません。清くしなくてはなりません。でこの2節の後半の方を見ますと、心の一心によって自分を変えなさいと日本語の聖書は書いてあるんですが、これはあたかもなんか自分自らの努力で変えるようなニュアンスに日本語では見えますが、実はこれですね、受動体、これ、もうちょっと原文に忠実に訳しますと、これ心の一心ではなく、これ思いの一心です、ノウスというギリシャ語、これは理解の仕方です。ですから思い、理解の仕方を一新すること、一新する対象は理解です、思いです。そして自分を変えなさいとありますが、これ変えていただきなさいが正しいです。つまり自分を変えるのは自分ではなく、私たちは変えていただくんです。神様によって変えていただくんです。ですから思いの一新をする、理解の仕方を変える、これは私たちの側の責任。そして自分を変える、変えていただく、自分が変わるのはこれは神様の責任です。ですから私たちの側としてはまず思いを新たにしなくてはなりません。それまでもう物を盗んで生活していた人は、その思いを、盗みによって生計を立てるという思いを一新 しなくてはなりません。でも今まで人のものを盗むことに慣れきっていたから、どうやってお金稼いでいいのかわからない、どうしよう、でそこの部分は神様が責任取ってなさいます。まず泥棒をすること、これは神様に喜ばれないこと、御言葉に反すること、じゃあこの泥棒はやめよう、じゃあその後、どのようにして稼いでいくか、それは神様が、あとは導きに従って神様がその助けをしてくださいます。ですから私たちはまず思いの一心によって自分を作り変えていただくんです。まずですから私たち自身が神様の御心は何であるか、神様に喜ばれることが何であるかを、まずそれを求め、そしてそれを知ったのであればそれに従い、そしてこの世と調子を合わせることをせず、神の御心は何であるか、何が神様に喜ばれ受け入れられる完全であるかをわきまえ知ること、そのために私たちの思い、考え方、理解の仕方をまずそれを変える。そしたらですね、あとは神様の力が働きます。そうして私たちがますます清められていくわけです。そのようにして私たちは清められて、清められた思いと清められた体でもって、私たちは主に捧げ物として自らを差し出すとき、主はそれを全焼の生贄として、それを受け取ってくださいます。全焼の生贄は傷のない牡牛でなくてはなりませんでした。傷がある状態で捧げられても主はそれを喜ばれません。ですからまず私たちは思いの一心によって、理解の仕方がまず変わった状態でであれば、私たちは主の御前に献身することができるわけです。 思いが改まってない状態で献身してもそれは、臭い捧げ物になってしまいます。ですから私たちはまず自分自身を理解の仕方を御言葉の方に照らして、御言葉のガイドラインの方に従って、それまでの自分のガイドラインを捨てて御言葉のガイドラインに、そちらの方に従って歩むのであれば、私たちも神様に受け入れられる生贄として捧げられることができます。そして何よりも自らを捧げてくださったイエス・キリスト、香ばしい捧げ物となってくださったイエス・キリストを覚えつつ、私たちも主の御前に全身全霊を捧げて、そうして主に喜ばれる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、このレビ記を通してもイエス様をいくつも垣間見ることができる恵みを感謝いたします。律法の全体は全てイエス・キリストを表しているとあなたはおっしゃいました。どうかしよう、これから律法の一つ一つ、このレビ記の一箇所一節一節を読むたびに、イエス様あなたを覚え、そしてあなたからの恵みと祝福をたくさんいただくことができますように、これから導いてください。そして私たち自身も自らを清い生きた供え物として主の御前に捧げることができますように、そのためにまず私たちが思いを理解を一新しなくてはなりません。この世と調子を合わせて生きるのではなく、何があなたに喜ばれるのか、そちらの方を選択すること、それが理解の一心であります。どうか私たちが日々この世と調子を合わせるのではなく、むしろ御心が何であるのかをわきまえ知りつつ、そうして歩んでいくことができますように。そうして歩むうちに、主よあなたが私たちを変えてくださるこの約束を感謝いたします。どうかますます私たちを清く傷のないものとして作り変えてください。この新しく始まった1週間、新しい心持ち、新しい思いで始めることができますように、どうか祝福してください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。